マネに福音書3章1節から16節までであります。お読みいたします。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよイエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとが来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならない。あなた方に言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその風とを聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとデコヌマはどうしてこんなことがありましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り見たことを明かしているのにあなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から降ってきたもの、すなわち人の子のほかには、天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信ずる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信ずる者が一人も滅べないで永遠の命を得るためである。以上です。説教、霊から生まれてましていただきます。
ただいまヨハネによる福音書3章の1節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ニコデモという人物が登場しています。で、このニコデモはファリサイ派に属していて、ユダヤ人たちの議員、すなわち指導者であったと、ここに紹介されています。そして、4節でニコデモ自身が喋っている言葉から推測すると、ある程度年齢を重ねていたらしいということもわかります。で、ファリサイ派に属していたということは、旧約聖書の律法を厳格に守って、先祖からの言い伝えを一生懸命守りながら生活していたということになります。で、そういうニコデモでしたが、他のファリサイ派の人たちとは少し違うところがあったんです。それは、主イエスに心を寄せていて、である晩ついにそのイエス様のもとを訪れたのだと二節のところにそう言われています。あるよイエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモは律法を厳格に守る指導者として人々から尊敬をされ、豊かで教養もあり人生経験も豊富でした。しかも明らかに自分より若いシエスに向かってラビ、先生というふうに呼びかけています。で、こういうところからもニコデモの人となりというものが伺われるような気がします。ニコデモは優れた人格者だったと、そういうふうにも言えるだろうと思います。しかしです、いかに優れた人格者であろうと、教養を備え財産を持っていようとも、神様の前では そういったものは何ほどのものでもないということが、今日私たちが聞いているシエスとニコデモの対話からは聞こえてきます。人間の理性や知性、あるいは豊かさ、人格というものは人間同士の間では大変重んじられ大事にされることです。しかし神様の前ではそれは決して十分なことではないのです。そのことが今日の対話の中から聞こえてきます。でシエスとニコデモの対話を少し丁寧に聞き取ろうと、そう思いまして、この問答をよく読んでみますと、3つの事柄について話し合われている、そんなことが分かってきます。話題としては3つのことが語られているのですが、実はその3つの話題っていうのはみんな根っこのところではつながっていることでもあります。ですから一つの事柄について話し合われているんだけれども、それについて3つの方面から語られている、そんなふうに言うこともできるかもしれません。で最初の話題というのは1節から5節のところで、神の国に入る、あるいは神の国を見るということが話されています。神の国っていうのが最初の話題です。2番目の話題は最初の話題と重なり合うようにして出てくるんですが、3節から8節までのところに新たに生まれるということが話し合われています。で、ニコデモはしかしこの2つの話題を通してシエスがおっしゃろうとしていることがどうしてもわからないんです。9節のところでどうしてそんなことがありえましょうかと、つい弱音を漏らしてしまいます。するとシエスが10節から16節のところで3番目の話題として永遠の命を得るということを教えられる、どうもここの話というのはそんなふうになっているようです。で神の国を見るということも、新たに生まれるということも、あるいは永遠の命を得るということも、教会の中では時折耳にする言葉のような気がいたします。しかしそれでいてです、今日のところでニコデモは大変戸惑っているように、実はここにいる私たちも神の国とか新たに生まれることとか永遠の命というのは信仰にとって大事な事柄だということは感じているんですけれども、どうもそれが本当には分からずにいる、そんなところがあるようにも思うんです。とても大事なことだけど、その大事なことがどうも自分にははっきりとしないところがある、そういう気持ちの悪さのようなものを私たちはそれぞれ抱えているようなところがあるんじゃないでしょうか。ニコデモが厳格なファリサイ派の一員であって、そして一生懸命ファリサイ派の生活を送っていながら、シエスのもとを訪ねたのは、まさしくこのニコデモ自身の信仰の中に、そういう得体の知れない気持ちの悪さがあるということに気がついていたからだろうと思います。神の国を見る、神の国の中を生きるということ、それは当時のファリサイ派の大多数の人にとっては旧約聖書の中に命じられている、立法の中に命じられている掟を守って生活することなのだ、そんなふうに考えられていたようです。例えば十戒の中で命じられているみたいに、ただ作り主である神様のみを誠の神様であると信じて、いろいろな作り物の神々偶像に心を寄せたりしないで、安息日の礼拝を厳守して、父母を敬い、殺したり姦淫したり盗んだり偽証したり他人のものを欲したりしない、そういう生活を丹念に守りながら生きていくことが、それが神の国の生活だと、ファリサイ派の多くの人たちはそんなふうに考えていたようなんです。でニコデモもファリサイ派の一員ですから、長年にわたってそういう生活を一生懸命に生きてきています。そして人々からはニコデモは大変立派な人物だと認められて、指導者の一人にも選ばれているわけです。ところがそういうニコデモ自身には何かまだ足りないものがあると感じられてならないんです。それで ある晩シエスのもとを訪ねてきているわけですね。ところがです、訪ねてこられるとイエス様はニコデモが一言も問いを発しないうちから、ニコデモが心の内に抱いていた問いにまっすぐお答えになるんです。3節のところです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。シエスはニコデモが尋ねたかった問いに真正面からお答えになります。しかしどうして尋ねられてもいないうちからニコデモの問いが分かったんでしょうか。2章の最後のところ、2章の25節にこんなふうに実は語られていました。人間について誰から任してもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。イエス様は人の心の内にあることをご覧になって、知ることがおできになるんです。ニコデモの心の内をご存知だったように、ここにいる私たち一人一人の心の内もイエス様はよくご存知です。神様を信じて、神様に信頼して生きる信仰生活の中心の、とても大切であるはずのところに、どうも何かよくわからないものがある、そういう気持ちの悪さや、私たちの信仰にそのために少しあやふやに感じてしまうところがあるということも、主イエスはよくご存知なんです。自分としては、イエス様に従って生活していきたい。心の底からすべてをお捧げして、身も心も本当に主イエスの弟子である、そういう生活を思う存分味わってみたい、そういうふうな信仰に憧れるんですけれども、しかしどういうわけか、この私の中には自分でもままならないものがあって、気がついてみるといつもイエス様を忘れ、神様抜きの生活になってしまっている、そういう自分がいる。そういう私たちの辛さもイエス様はよくご存知でいらっしゃいます。ニコデモがイエス様にぶつけようとした問い、それは自分はどうしたら神の国を見ることができるだろう、神様のご支配の中に入れられて神様の国の民として自分が実際に生きていくことができるのはどうしたらいいのだろう。ニコデモがそんなふうにイエス様に尋ねたかった問いというのは、実は私たちが日頃それぞれに思っている問いでもないでしょうか。イエス様に従う者として生活をしたい、そう思いながら私たちはいつも気がつくとそこから外れてしまうんです。この私はどうして主イエスからそれて離れていってしまうんだろうか。どうしたら主イエスに従って神様の国の民の端くれとして生きていけるだろうか。そういう問いを実は私たちもニコデモとともに抱くことがあるのじゃないでしょうか。でイエス様はその答えに、その問いにまっすぐお答えになるんです。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。予想もしないような主イエスの答えだったと思います。ニコデモはどうしたら自分は神の国を見ることができるのだろうか、神の国の民として生きることができるんだろうか、神様のご支配の中にある生活を心から喜んで生きていけるんだろうか、そういう問いをぶつけたかった。それに対してはあなたはこうしたらいいよとか、あそこが悪いんだよとか、何か考え方や気の持ち方を変えなさいとか、そう言ってもらえるのだろうとおそらく予想してたんだと思います。ところがイエス様はです、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そうお答えになるんです。ニコデモは仰天をします。新たに生まれるなんてことは到底できっこない、そう思うわけです。 それで4節のような返事をします。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。ニコデモは言うんです。母親の体内に戻ってもう一回生まれてくるなんてできるはずがない。で、確かにその通りです。私たちは誰も自分の人生を母親の体内からもう一度やり直すなんてことはできません。私たちの人生はどなたの人生であっても一度きりのものです。しかしです、イエス様がおっしゃった新たに生まれるというのは果たしてニコデモが思ったようなことなのでしょうか。主イエスはおっしゃるんです。どんな人であってもその人が神様のものとされて生きていく、神様のものとなって生活する、そのためには新しく生まれることが必要だ。そうでなければ神様の国、神様のご支配の中を生きるどころか、神様のご支配、神の国を見ることすらできないのだと、そうおっしゃいます。しかしその時に言われている新しく生まれなきゃいけないというのは、実はニコデモが思っているようなことではないんです。仮にです、ニコデモが思ったことのように、母親の体内から人生をやり直すことができたとしてもです。ただ私たちが自分の人生を赤ん坊からもう一度やり直す、で、それによっては私たちは神様のご支配のもとに生きるなんていうふうにはならないと思います。もう一度仮に生きることができたとしても、そこでまた生き直す生活というのは、自分中心に生きて自分中心にものを考えて神様とイエス様を抜きにして歩んでしまう、そういう今現在の生活、自分の思いが全てだと言いながらしょっちゅうそれが気まぐれに変わっていってしまうような、自分が暴君みたいに振る舞って生きていく、そういう人生をもう一度繰り返すだけです。ニコデモが思ったような生まれ直すということでは、たとえ一度じゃなくて何百回人生をやり直すことができたとしてもです、私たちは神様の国の民として生きていくなんてことにはならないのだろうと思います。で、新たに生まれるとここに訳されている言葉は、これもともとのギリシャ語を別に訳すとです、上から生まれるというふうにも訳すことができる言葉です。おそらくそういう説明をお聞きになったことのある方もいらっしゃるだろうと思います。神様の国の民として生きていくためには上から生まれる、つまり神様によってこのものは神のものなのだと、そう印をつけられてもう一度生まれなければならない。イエス様はそうおっしゃるんです。ですから神様のものとして生きていく、そのことで大切なのはです、少し意外に思う方いらっしゃるかもしれませんが、私たちが自分の力で正しく神様のものとなろうと、そういうあり方をやめるということなんです。どうしてか、神様のものとなりたいというその真心は分かりますけれども、私たちは自分の力では自分を新しくすることはできないからです。自分では自分を新しくできない、その決定的なことを私たちはまず知らなければならないと思います。しかしです、じゃあ私たちが自分の力で正しいものとなろうとすることをやめて、新しく上から生まれるというためには一体どうしたらいいんでしょうか。五節でシエスはニコデモにこうおっしゃいます。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。新たに生まれるというのは母親の体内からやり直すということではなくて、水と霊とによって生まれることだ、そうイエスもおっしゃいます。しかしこれもニコデモにとっては全く予想してなかった言葉だろうと思います。水と霊とによって生まれる、それは一体何のことを言っているのか、ニコデモはすっかり訳が分からなくなってしまったに違いないんです。ここにいる私たちはイエス様がおっしゃった 言葉の意味がわかるでしょうか。水と霊とによって生まれるというのはどういうことか。で、それは神様を信じてイエス様を救い主として自分の中に受け入れることです。教会では神様を信じ主イエスを救い主として受け入れた、そういう人に対してその主を信じて受け入れたという印として洗礼を授けます。その時には水を用いる、そしてまた父と子と聖霊の名によってあなたに洗礼を授ける、そういった洗礼が施されます。水と霊とによってこの人は神のものとされたということが厳かに宣言されるんです。でもどうして水と霊とによって新たに生まれなければならないんでしょうか。イエス様を信じ神様を信じる、私たちがそう思うだけでは不十分なんでしょうか。水というのはこの福音書では悔い改めを表しています。洗礼者ヨハネがヨルダン川に現れて人々に洗礼を進めたときに求めたのが悔い改めだからです。しかしヨハネが神様のもとに悔い改めるようにと言って施した洗礼にはある決定的な欠点がありました。それはヨハネがどんなに口うるさく悔い改めの必要性を説いても、それを聞いて受け入れた人は一時的にはです、悔い改めて神様の方に向かおうとそう決心をして向きを変えることはできるんですが、その思いは長続きしないんです。風があるところに吹き寄せては吹き抜けていくみたいに人間の悔い改めの思いっていうのもです、くるくると変わってしまって一瞬しか続かないんです。したがって誰かが本当にその生涯にわたって神様のものとされ神様の国の民御国の一員として生きていくためには水によって表される悔い改めとともに聖霊によってもたらされる信仰というものがどうしても必要なんです。水による悔い改めだけでは私たちは新しく生まれ生き続けていくことはできません。新たに生まれ神様の民として生き続けていくためにはそこに聖霊が働いて私たちに信仰を与え、そしてその信仰を励まし続けてもらうということがなければ私たちはずっと神様のものとして生きていくことはできないんです。主イエスはその聖霊が働いてくださるということの大切さを教えるために6節のような言い方をなさいます。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。肉というのは私たち人間のことです。そして肉はどんなに頑張ったとしてもです、肉が霊に発展するようなことはないのだとイエスもおっしゃるんです。肉から生まれてくるものは肉でしかない。本当に私たちに命与える霊はこれは神様からやってくるんだ。私たちの信仰生活には常に神様の霊、聖霊が働いて信仰を支える、その聖霊によって信仰を支えていただくということが私たちの信仰生活にはどうしても欠かせないんです。神様が聖霊を絶えず送ってくださり信仰を励まし続けてくださるので私たちはどうやらこうやら信仰を失わずにこの地上の生活を生きていくことができます。ですから私たち人間の信仰生活には常に神様からの贈り物としてその信仰が成り立っているという、そういう側面があるんです。で、今日お話した最初の方で私たちが自分自身の信仰の在り方を振り返って考えるときに神の国だとか新しく生まれるということとかあるいは永遠の命ということについては、大事だと思っているけれどもあまりよくわからないあやふやに感じる、そんなところがあると申し上げました。そのあやふやさを感じる理由というのは実はこういうことがいずれもです 聖霊の働きによって私たちに贈られる贈り物だからなんです。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものが霊である、イエス様はそう教えられました。私たちは肉に属することならば非常にそれをはっきり感じたり知ったりすることができます。もともと自分のことだからです。しかし神様の霊、聖霊が働くことで私たちには神様のご支配の中を生きる、神の国を生きる生活が贈り物として与えられているんです。信仰生活は神様の霊を贈り物としていただくことによって成り立っていきます。そしてその神様が送ってくださる霊を受け取るというのもまた信仰によって、神様がきっとこの私を神様のものとして歩ませてくださるに違いないというその信仰によって受け取っていくものなんです。神様がきっとこの私に神様の民として生きる生活を贈り物として与えてくださる、そう信じることで実際に神様の御国に生きる、そういう人間の生活が営まれていくことになります。そしてまた神様が聖霊を送ってこの私を新しい生活に送り出してくださるのだ、きっと神様はそれをやってくださると信じることで新しく生まれるということも起こるんです。で、そういうふうに神様が聖霊を私たちに送ってくださる、これは約束として私たちは聞かされていることです。そしてその約束を語ってくださるのは主イエスキリストなんです。この福音書の少し先の方になりますけれども、14章の16節17節のところでイエス様はこんなふうにおっしゃいます。197ページです。197ページヨハネによる福音書14章16節17節をお読みします。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。イエス様が真理の霊と言われていますが、これが聖霊のことです。聖霊を送ってくださるのだと、永遠にあなた方と一緒にいるように神様はしてくださるのだ、そういう約束を語っておられます。聖霊を送り、弟子たちといつもその聖霊が永遠に一緒にいるようにしてくださる、その約束をイエス様がしてくださっているんです。そして実際その約束の通りにイエス様が十字架にお掛かりになり復活なさった後に、確かに聖霊が弟子たちの上に注がれました。でそれがペンテコステの出来事ですけれども、私たちはあの聖霊に助けられ支えられて復活したイエス様がいつも自分と共にいてくださるのだという信仰のうちにとどまっていることができるようにされているんです。イエス様がよみがえってこの私と共にいてくださる、それは、キリスト者じゃない人にとっては、キリスト者たちが勝手に思い込んでいることだろうぐらいにしか思わないのですが、しかしキリスト者自身にとっては自分の思い込みなんかではありません。自分の思い込みということで言えば、私たちはしょっちゅうその思っていることが揺らいでしまうようなところがあります。ところが不思議なことにです、そんなふうになかなかイエス様が自分と共にいてくださるなんて思えないような私たちに神様が聖霊を送ってくださって、そしてやっぱりイエス様がこの私と一緒にいてくださるんだ、そういう思いへと私たちを引き戻してくださるんです。主イエスはこの聖霊が送られて、私たちが主イエスと共にあり神様に伴っていただいているものとして新しく生まれていく様子を8節のようにおっしゃいました。7節と8節をお読みします。 イエスはお答えになった、あ、ごめんなさい、7節8節ですね、あなた方は新たに生まれねばならないと、あなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものを皆その通りである。聖霊が永遠にあなた方と共にいるけれども、しかしあなた方と共にいる聖霊の働きというのは風のようなところがあるのだとイエスもおっしゃるんです。神様が聖霊を送って私たちに働いてくださり、神様のご支配のもとを生きるように導いてくださるとき、私たちはその実際の聖霊の働きによって、この自分は神様に持ち運ばれ、地上にあって神様の御業に用いられているのだという、そのことを確かに感じるということができます。しかしその働き方っていうのは風のようなところがありますから、いつも同じような調子で同じ方向に向けて動かされるのではないんです。そういう意味では神様は扇風機のような方ではありません。私たちにいつも同じ力で聖霊を送り続けて、同じように一本調子で持ち運ばれるのではないんです。神様御心のままに私たち一人一人覚えて、その人の個性に合うように聖霊を注ぎ、御業に用いてくださいます。私たちは全員が同じように感じたり、同じ調子で御業に用いられるわけではないんです。同じ神様の言葉を聞いても、ある人は喜んでそのイエス様の働きに自分を用いていただこうとするかもしれませんが、しかし同じことを聞いても戸惑う方がいらっしゃるかもしれないし、場合によっては素直にその言葉を聞くことができないで反発するようなことっていうのも起こりうることです。しかしそれで地上の教会の姿っていうのはいいのかもしれないというふうにも思います。今日ここでイエス様から話を聞かされているニコデモにしてもです、イエス様から知らされたことをすぐにはすんなり消化できなかったようなんです。どうしてそんなことがありえましょうか。ニコデモはそう言って途方に暮れてしまいます。私たちももしかするとそういう時があるかもしれないんです。私たちにとって神様の国とか、あるいは新しく生まれることとか、あるいは永遠の命を与えられていること、それは説明をされて、あ、そうかって非常によく分かって、自分は神様のものとして生きるんだって喜んで聞く時もあるでしょうし、またどうしてもそれが分からない、そう思う時もあるかもしれません。しかしそれでいいのだろうと思います。このニコデモの話には実は後日談があります。ニコデモはこの後7章と19章のところで2度ほど登場してきます。どちらもです、それほど詳しい記事ではありません。でも最後に登場する19章のところでは、十字架から取り下ろされたイエス様の亡骸を葬る、その場面に現れます。そしてイエス様の亡骸をお墓に葬るために、もつ薬とアロエ、これは当時大変高価なものでしたけれども、それを持参して、そしてシュエスのお体に塗って葬って差し上げたということが語られるんです。でそういう仕方で、実はニコデモはまさに彼がシュエスの弟子であるということを、その葬りの場面で公に表すというふうになっています。新たに生まれさせてもらったものとして、ニコデモが実際に歩むものとなっている、でその姿がそういう仕方で表されているんです。今日のところでは上から生まれる、新しく生まれるんだと言われて、どうしてそんなことがあるでしょうかと言って首をひねって困ってしまっているニコデモです。その後どういうふうにしてニコデモがそのことを受け取るようになったのか分かりませんけれども、それは福音書に書かれていませんけれども、しかしニコデモはイエス様がおっしゃった通りに、新しく生まれるものとして最後のところには登場してくるんです。今日のところでは3つの事柄が話し合われていると最初に申し上げましたけれども、3番目の永遠の命を得るという話題まで踏み込んでいることができませんでした。次回またこの永遠の命を得るということについて改めて聞こうというふうに考えています。 私たちもニコデモと同じように、シエスによって一人一人が覚えられ、呼びかけられ、そしてあなたに霊を与えようという約束のもとに持ち運ばれて今生かされています。聖霊が私たちにも働いて、神様のご計画の中に持ち運ばれ、私たちが神様の道具として用いられる、そのことを祈り願いつつ、新しい人巡りの時へとお知らされていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ニコデモがどのようにして自分は本当に神様のしもべとして、神様の民の一員として生活できるのだろうかという問いを持ち、イエス様のもとを訪ねたときに、シエスはニコデモに問われる前から、あなたに必要なのは上から生まれることなのだ、それは贈り物として与えられるものだとお語りくださいました。ニコデモにイエス様が教えられたように、私たちもまたあなたによって新しい命を与えられ、そしてあなたに従って生きる、そのような生活を贈り物として今実際にプレゼントされ、あなたの御言葉と霊に慰められ励まされ、勇気を与えられながら日々生活できていることを思い感謝をいたします。どうかシエスが私たちに約束してくださったあなた方に霊を与えるというその約束の通りに、あなたが私たちを生涯にわたって持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの道具として、私たちがそれぞれの生活の中で与えられている一つ一つの場面で心を込めて生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱く、自分の思いや自分の力でイエス様に従い、イエス様についていくことができないようなところがあります。自分自身を見るときには、本当に始終イエス様から目をそらし、あなた抜きで生きてしまうような弱いところを持っていますけれども、それにもかかわらずあなたがそんな私たちに聖霊を送り続けてくださり、そしてあなたの民としてもう一度生きるように招いてくださり、あなたの御業に実際に役立つものとして育ててくださることを感謝いたします。どうかあなたの前で立派に生きるのだというような高ぶった思いではなくて、本当に貧しいものが、しかしあなたの憐れみによってその大きさを表すために御業に召され用いられているということを、私たちが身をもって表すそのようなしもべとされますように、どうかそのように私たちを救うために十字架にかかってくださった主イエスキリストの皆が大きくされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。それでは、ご起立で。